聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は出エジプト記20章18節から21節。出エジプト記20章18節から21節。民全員は雷鳴が轟き、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれるありさまを見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、モーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞きます。神が私たちにお語りにならないようにしてください。そうでないと私たちは死んでしまいます。モーセは民に答えた。恐れることはない。神が来られたのはあなたたちを試すためであり、またあなたたちの前に神を恐れる恐れを置いて、罪を犯させないようにするためである。民は遠く離れて立ち、モーセだけが神のおられる御座に近づいていった。説教を恐れと恐れと題しまして、宍戸俊介牧師よりお願いいたします。
ただいま旧約聖書の出エジプト記20章の18節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。で、今年の夏は旧約聖書の実会の言葉を一つずつ聞いてきましたけれども、今日与えられている御言葉はその実会の言葉が与えられたとき、イスラエルの人たちがどんな様子でこの実会の言葉に向き合っていたかという姿です。18節と19節をもう一度繰り返してお聞きいたします。民全員は雷鳴が轟き、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれるありさまを見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、モーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞きます。神が私たちにお語りにならないようにしてください。そうでないと私たちは死んでしまいます。神様から実会の2枚の石の板をいただくために、モーセをはじめとしてイスラエルの全員が山のふもとに集まったときに、神様もまたご自身の民にお会いになるためにシナイ山の上にお下りになりました。今聞いたのはその時の状況です。で、この場面というのは実会の重要の場面を挟みまして、実はこの前のところ、出エジプト記の19章の19節からずっと続いているような箇所です。出エジプト記の19章の16節から19節までを聞いてみようと思います。これは125ページの下の段の真ん中よりちょっと左ぐらいのところから始まります。出エジプト記19章の16節から19節までお読みします。3日目の朝になると、雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。しかしモーセが 民を神に会わせるために宿営から連れ出したので、彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山煙に包まれた。主が火の中を山の上に下られたからである。煙は炉の煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がますます鋭く鳴り響いたとき、モーセが語りかけると、神は雷鳴をもって答えられた。で、この19章の16節から19節というのは、今朝お聞きしている箇所と非常に似通っているということがお分かりいただけるだろうと思います。神様がシナイ山の上に下ってこられた。すると山は全山煙に包まれた。また雷鳴と稲妻、角笛の音が鋭く鳴り響いたというのも19章と20章で同じことが語られています。この19章の16節の以下の記事と、今日私たちが聞いている20章の18節以下の記事というのは、同じ出来事を語っているようなんです。で、ただし、ちょっと違いがあるとすれば、19章の方ではモーセがこの出来事をどんなふうに経験したかという方面から語られているのに対しまして、20章の記事ではモーセと共にいたイスラエルの民がどんなふうにこれを感じ取ったかというところに焦点が合わされているような、そんな感じもいたします。例えば19章の19節でこんなふうに言われます。角笛の音がますます鋭く鳴り響いたとき、モーセが語りかけると神は雷鳴をもって答えられた。で、ここを読んですぐ気がつくんですが、モーセ自身は別に恐れてはいないんですね。シナイ山の上に下ってこられて、厚い雲あるいは深い煙の中におられる神様に呼ばわって語りかけています。すると神様は雷鳴をもってお答えになった。で、そういうふうにこの19章には言われているんです。で、この19章の19節の言葉に基づいて考えるならば、イスラエルの人たちが耳にした雷鳴というのは、実は神様がモーセの言ったことに対して答えておられる、その様子だということになると思います。モーセがいろいろなことを神様にお尋ねした、その事柄に対して神様は、まあ、いわば割れ金のような大声でお答えになるわけです。で、モーセはその神様の答えが分かって神様と対話することができているので、さほど恐ろしいとは思わないのですが、イスラエルの人たちには、それがまるで自分たちを脅かす雷の音であったり、あるいは明るすぎる稲妻のように感じられて深く恐れ怯えています。で、それが今日の箇所で二度言われている、民は見て恐れ遠く離れて立っていたという言い方になるのだろうと思います。で、この場面では神様が自分に語りかけてくださっている、神様が自分に語ろうとしてくださっているということを知って、恐れることなく神様に向かって呼ばわり語りかけ、そしてその答えを聞いているモーセの姿と、それから神様とのやり取り、神様との語らいがまさにここでなされているのだということがわからないで、ただそれが激しい雷鳴や稲妻だと思ってひたすら怯えているイスラエルの民というのが一緒にいるわけです。両者の姿というのは言ってみたら対照的と言ってもいいかもしれません。一方の人は神様が御言葉を自分に語りかけてくださっている、そして憐れみと慈しみを持ってここまで導いてくださっている方だ、そのことを知って喜んで 御言葉に耳を傾けている。神様が語りかけてくださる言葉に耳を澄まし心を潜めて何とかしてそれを聞き取ろうとしています。ところがもう一方には神様が語りかけてくださっているその同じ場面に合わせていてもそれが慈しみに満ちた神様の語りかけだとは気がつかないでただただ恐れ怯えてしまっているそういう人たちもいるわけです。で、神様とのこういう不思議な出会いというのを経験した人というのは聖書の中でただモーセ一人だけというのではありません。例えば旧約の預言者であるイザヤも初めてエルサレムの神殿で神様とお目にかかったときに最初は神様が自分に向かって語ろうとしてくださっているのだということが分かりませんでした。そしてその分からなかった最初のうちというのは自分はきっとここで滅ぼされてしまうに違いないと言って怯えていたということが知られています。これは旧約聖書のイザヤ書の6章に書かれていることですが、イザヤ書の6章の4節から7節までを開いて聞いてみようと思います。イザヤ書の6章というのは1069ページです。旧約聖書の1069ページ、イザヤ書の6章の4節から6節、7節までをお読みします。1069ページの下の段真ん中ぐらいですが、この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のもの、汚れた唇の民の中に住むもの、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。ここで恐れている私というのはイザヤです。場所はこれ神殿ですけれども、セラフィムというのは天使の名前です。神様が天使を使わして恐れを怯えていたイザヤにあなたの罪は許されたという言葉を聞かせてくださるんです。イザヤはその聞かされた言葉を聞いて信じて、それからは神様の御言葉に注意深く耳を傾けて、その聞いた御言葉を同胞であるイスラエルの人たちに持ち運んでいく預言者の働きをするものとされていきます。あなたの咎は許され、罪はあなたの咎は取り去られ、罪は許されたという言葉を耳にするまでのイザヤは神様との出会いにおいてひたすら恐れ怯えていたんですけれど、しかし罪が許されたということを聞かされそれを信じてからのイザヤは、今日の箇所のちょうどモーセのように御言葉を聞き分けてそれを持ち運ぶ人、働き人とされていったのでした。でもう一つ、これは今度は新約聖書の例を考えてみたいと思いますが、もともとキリスト教会の恐るべき迫害者だったサウロが復活のイエス様からの呼びかけを聞かされ使徒に変えられていく場面というのを思い返してみようと思います。これは使徒言行録の22章の6節から10節までに記されています。新約聖書の258ページです。新約聖書の258ページ、 使徒言行録22章の6節から10節までお聞きします。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼ごろ突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。でこうやって迫害者だったサウロが主イエスキリストの使徒パウロへと変えられていったわけです。でこのところでサウロは復活した主イエスの言葉を聞き取っていて、そして自分は今からどうしたらいいだろうかというふうに祈っています。ところが全くこの同じ場面に立ち会っていながら、その様子を見ていながら、他の人たちにはサウロに語りかけられたシエスの言葉が聞こえなかった、そういうふうに言われているんです。で神様の御言葉には確かにそういう不思議なところがあるように思うんです。今日聞いている出エジプト記に戻りますが、20章ではなくて少し先のところ、33章の19節のところで、神様はモーセに、私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむのだと、そうおっしゃいます。すみません、ページを言わずに今読んじゃいましたが、33章の19節というのは、150ページですね。150ページの下の段の2行目ぐらいのところですが、出エジプト記33章の19節をお聞きします。主は言われた。私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむ。まさしく神様はここで言っておられるように、ご自身が語りかけて罪の許しを知らされ、そして神様に罪を許されたものとして生きさせようとする、そういう人を選び出して御言葉を語りかけてくださるんです。実は先週まで聞いてきた実会の言葉というのはまさにそういう神様の語りかけだったのでした。実会の最初は、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である、だからあなたは私を置いて他に神があってはならないのだという語りかけで始まってました。誠の神様があなたとどこまでも一緒に歩んであげよう、だからあなたは他に神があってはならないのだ、それが実会の一番最初の呼びかけでした。そしてその呼びかけが本当だ、神様がこの私の神となってくださるのだと、そのことを聞き分けて喜ぶことができる人というのは本当に幸いなんです。神様がいつもどんな場合にもこの私と一緒に歩んでくださるのだということは、新約聖書ではインマヌエルというふうに呼ばれますけれども、神様がいつも顧みてくださり人生に伴ってくださるということを聞かされる人は、ちょうど今日の箇所のモーセがそうであるように、感謝と喜びを持って御言葉に耳を傾けて、そして神様の救いが確かにこの私の上に及んでいるのだということを知って、 慰めと勇気を与えられて生きていくようにされるんです。他の人たちと同じように神様を信じる人にも困難は望みます。世の中の宗教とキリスト教は違うと思いますけれども、他の宗教っていうのはご利益があるんだと教えるのがほとんどです。神様を信じたらいいことがある、悪いことは起こらないと言いますが、キリスト教はそうではないのです。私たちは神様を信じたとしても他の人たちと同じように大変なことや辛いこと、苦しいことに出会う場合があります。しかしそういう私たちが神様に覚えられている、神様がいつも私たちのことを覚えて支えてくださっている、そのことを御言葉を通して絶えず聞かされていく、それがキリスト教の信仰の他の宗教と全然違うところだろうと思います。御言葉に聞いて生きる、そういう生活を許される人は、今日のモーセがそうであるように、たとえ人生の中で恐れに直面し困難の中に歩み苦労するような場合にも、不安や恐れから救い出されてなお進んでいくことができるようにされるんです。私たちはそれぞれにこの地上の生活の中でいろいろな問題を抱え、行き詰まりそうになる、そう感じる時がありますけれども、しかしそこに神様が絶えず私たちに御言葉を語りかけてくださるんです。でモーセは今日のところでそういうふうに神様の御言葉を聞き分けるものとして一つの務めを与えられていきます。それは神様が呼びかけておられるのに、まだその語りかけを聞き取ることができないで恐れてしまう、そういう兄弟姉妹たちが共にいるわけです。でその、兄弟姉妹たちに向かってモーセは神様の御言葉を取り継いで恐れなくていいということを伝えるものとされています。出エジプト記の20章に戻りますが、20章の20節のところです。20章の20節、モーセは民に答えた。恐れることはない。神が来られたのはあなたたちを試すためであり、またあなたたちの前に神を恐れる恐れを置いて罪を犯させないようにするためである。神様がこの私にも語りかけてくださるのだ、そのことを知ってそれを引き分けられるようになるときに、私たちに与えられている人生の困難というのは神様が自分に備えてくださっている試練であるということが分かるようにされていくのです。神様は思い返せばイスラエルの人たちをエジプトの奴隷暮らしから救い出してくださった方です。イスラエルの人たちはエジプトの奴隷暮らしから出られるのだと言って一目散に道を歩いただけですけれども、しかし葦の海のほとりでエジプトの軍隊に追いつかれて皆殺しにされそうになった、大変に危険難を感じた、そういう経験をしましたが、神様はその時にもです、海の中になお一筋の道を開いてそこを渡らせ、イスラエルの人たちを生きることができるようにしてくださったんです。そしてその前の直前のところには、神様こっちに逃げていくんだ、雲の柱、火の柱となって、イスラエルの人たちの先頭に立っていたんだけれども、エジプトの軍隊に追いかけられ、追いつかれそうになったら、その柱が、列の一番後ろの方に移動していって、エジプトの軍隊とイスラエルの人たちの間に立ってくださって、神様自らが身を挺して、イスラエルの人たちを支える盾となってくださったということも語られています。神様が私たちの人生に共にいてくださるのだというその御言葉を聞き分けるときに、私たちは傍目からは絶体絶命と思われてしまうような困難に直面するときにも、なお行き詰まらずにそのところを歩んでいくことができるようにされるんです。大変不思議なことですけれども、私たちは困難の中でそこから困難に出会わなくされるのではなくて、困難な時にその中を 神様が共に歩んでくださり、また私たちがそこを 歩んでいくことができる、そういう経験をするようになります。神様に対する恐れを持って神様に信頼を持つ人というのは、この世の出来事や、あるいは自分に危害を加えるように感じる他の人たちを恐れなくて済むようにされるんです。モーセはそのことを思って同胞に語りかけました。恐れることはない、あなた方に今備えられているのは神様の試みであって、ここをあなたは通り抜けていくのだ、そういうふうに語りかけたんです。そして今日の歌詞を通して神様は私たちにも語りかけてくださっているように思います。あなた恐れなくてよい、私に信頼をして、すべてを任せて私と共に歩むものとなりなさい、あなたは私を神としてここから歩んでいい、御言葉が語りかけられる幸いな人は神様の保護のもとに置かれ、また神様への信頼を与えられて、ここから新たに歩み出す者たちとされるのだということを覚えたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、モーセが実戒をいただいたときに、あなたにイスラエルの民モーセも直にお会いする機会を与えられました。そのときに御言葉を聞き分けない多くの人々は、あなたの御言葉とまたあなたの権威の前に恐れを覚え、直に御言葉が語りかけられないようにしてください、あなたの稲光とまたあなたの雷鳴によって私たちは打たれ死んでしまいますと、モーセに語りかけました。モーセはあなたが私たちに語りかけてくださる言葉が分かっていたために、そのような民に恐れなくてよい、あなた方が今ここで経験していることは試みに過ぎないのだと言って、イスラエルの人たちを諭そうとしました。今日私たちはこの夏実戒を聞いてきた一番最後のところで、もう一度あなたの御言葉の前に立つものとされていることを思います。あなたが一つ一つ私たちに語りかけてくださる御言葉が、それをただ守ればいいという掟として語られているのではなくて、あなたが絶えず私たちと共にいて私たちを導いてくださるということを示しながら、それにふさわしいやり方をどのようにするのかと、あなたが教えてくださっている慈しみに満ちた語りかけであることを思い起こします。どうか私たちがあなたによって伴われているものとして、あなたに恐れつつまた信頼を持って、さらに道を先へと歩んでいくものとさせてください。私たちの群れには病を負え、また怪我をし、さまざまな困難や不安を覚えざるを得ないような状況のもとに置かれている方々が大勢いらっしゃいます。しかしどうかそのような危険な中を進むときにも、あなたがなお私たち一人一人を覚えていてくださり、私たちを持ち運んでくださっていることを知るものとさせてくださいますように。願うかどうか私たちがそれぞれにあなたの御言葉を聞き分け、あなたの憐れみと慈しみが確かに自分の上にあることを知って、与えられている日々の生活をあなたの信頼、あなたへの信頼のもとに一歩一歩歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。そのことを通してどうぞあなたが確かにこの世界の上に憐れみを与え、帰り身を与え、そしてこの世界が滅んでしまわないように、また朽ちてしまわないように、新しい命の働きを起こしてくださっていることを覚えるものとさせてください。どうぞ私たちがその新しいあなたの御業にもう一度仕え、あなたをここに集って共に賛美する群れの中の一員として歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを今にお捧げいたします。アーメン。